おはようございます。今日もご一緒に御言葉を通して神様の御心に触れていきたいと思います。まず全体のまとめをお読みいたします。ペテロは散らされている信徒たちに向かって大臨を待ち望み、この世にあって欲望から離れ聖なる生き方をするよう命じておられます。そして読者が新しく生まれ虚しい生き方から贖い出されたことを伝え、互いに愛し合うことを進めています。この御言葉を通して神様が私たちに何を教えておられるのかをご一緒に見ていきましょう。
ペテロの手紙第11章13節から25節。むしろあなた方を召された聖なる方に倣い、あなた方自身生活のすべてにおいて聖なるものとなりなさい。あなた方は聖なるものでなければならない。私が聖だからであると書いてあるからです。また人をそれぞれの技に従って公平に裁かれる方を父と呼んでいるのなら、この世に起立している時を恐れつつ過ごしなさい。ご存知のようにあなた方が先祖伝来の虚しい生き方から贖い出されたのは、銀や金のような朽ちるものにはよらず、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのです。あなた方は真理に従うことによって魂を清め、偽りのない兄弟愛を抱くようになったのですから、清い心で互いに熱く愛し合いなさい。あなた方が新しく生まれたのは朽ちる種からではなく、朽ちない種からであり、生きたいつまでも残る神の言葉によるのです。人は皆草のよう、その栄えは皆草の花のようだ。草はしおれ、花は散る、しかし主の言葉は永遠に立つとあるからです。これがあなた方に福音として述べ伝えられた言葉です。
まずイエス様はどのようなお方でしょうか。15節16節を見てみたいと思います。特に16節のところで、あなた方は聖なるものでなければならない、私が聖だからであると書いてあるからですと書かれています。私たちはイエス様によって召されました。そしてこのイエス様は聖なるお方であるというふうに書かれています。イエス様は聖なるお方であれ、あられ、また私たちをこの聖なる生き方に招いておられる、このようなお方です。私たちはただ罪から救われただけではありません。救われた後、さらにイエス様に習って聖なる生き方をするように招かれている、召されている、そのようなものです。イエス様はではどのように聖なるものとしてこの世を歩まれたのでしょうか。イエス様はただ私たちにこうしなさい、ああしなさいと命じられたのではありませんでした。イエス様は実際にこの地上に来られました。この罪深い世を実際に歩まれ、そして日々を過ごされました。このイエス様の生き方を通して、私たちはどのような生活をすればよいのか、どのような生き方をすればよいのか、知ることができます。また学ぶことができます。この15節にあるように、召された聖なる方に習いと書いてあります。つまり、モデルにするということです。私たちは、見ているものに似ていくという性質があります。ペテロは、イエス様から目を離さずにいたときには、嵐の中を歩くことが、湖の上を歩くことができました。しかし、イエス様から目を離すと、嵐が、風や海や波、そういったものに目を移した途端に沈み始めました。私たちも何を見ているかによって、どのように歩むかが決まってきます。イエス様をモデルとして、 イエス様から目を離さずにいるときに、私たちは日々イエス様に似たものへと変えられていくことができます。しかし、この世にはあらゆる情報が満ち溢れています。この世の中の情報は、もっと自分勝手に生きていいんじゃないかとか、もっとこんな変な人のことは考えなくていいんだ。こういう人のことは考えなくていいんだ。もう自分のことだけ考えて自己中心に生きなさい。こういうことを言ったり、また、あなたはそのままではダメだ。もっとこうなりなさい。もっとこれもできるようになりなさい。あれもできるようになりなさい。今のままではダメだよというメッセージを送ってきたりします。様々なメッセージに目を及ばせている。あっという間にイエス様が目が離れてしまって、この世の情報にずるずると埋もれてしまうんですね。私たちはイエス様をモデルとして、イエス様をいつも見上げて、イエス様がどのように生きたかを見て、それを模範とすることをいつも気に留めていきたいと思います。イエス様は実際にこの世を歩まれたので、様々なことを学ぶことができます。イエス様は朝早く起きて、天のお父様と交わりを持たれました。たった一人で山に登って乗られました。また、自分がしようとすることをするのではなくて、天の父なる神様がなさろうとしていることをなさいました。また、自分を攻撃する人たちに立ち向かいましたし、また立ち向かいつつも彼らを最後まで愛されました。そして最後には私たち全てのものの罪を背負って十字架にかかられました。このように私たちはこの地上を歩まれたイエス様の姿を見るときに様々なことをモデルとすることができます。イエス様がどのようにこの世を歩まれたのかを注意深く読みながら、それに習うものとなっていきましょう。また、2番目に、勧めが示されています。17節から19節、また24節から25節を見ると、この世がいかに一時的なものであるのか、虚しいものであるのか、ということが繰り返し語られています。17節には、この世に起立しているときと書かれています。一時的に滞在しているということです。また、18節を見ると、虚しい生き方。この地上の歩みは、基本的には虚しいということが書かれています。また、銀や金、すべてのこの世のものは、やがて朽ちてしまうものだ。ということも記されています。また、24節を見ると、肉も、私たちのこの肉体も、あっという間に朽ちてしまう。そのような存在であるということが記されています。この世は本当に一時的で、虚しくて、朽ちてしまう、なくなってしまう、そういうものだということです。そして、それと対比して、私たちは、そうではないということも書かれています。私たちは、この虚しい生き方から、あがない出されたものである。そして、新しく生まれたものである。また、朽ちるものではなくて、朽ちないものになった、ということが書かれてあります。ここから、私たちは、絶えず自分の身分を思い出す必要があるということを知ることができます。この地上を歩んでいると、この世の人と自分には全くこう隔たりがない、同じような存在だと思いがちですけれども、また過去の自分と今の自分は一続きでずっと同じことを繰り返していると思うかもしれませんけれども、例の目で見ると全く変えられているということを知らなければなりません。そして自分が新しく生まれたものであること、先祖の生き方、過去の自分とは完全に切り離されて、 贖い出されたものであること、朽ちるものではなくて、朽ちないものに変えられたということを知る、また宣言することが大切です。そうするときに、このように惑わされることなく、イエス様に近く、またイエス様に習った生き方をよりすることができるようになるのではないでしょうか。自分の身分を繰り返し思い出しましょう。最後に命令が記されています。22節を見ていきたいと思います。22節には、互いに熱く愛し合いなさいという命令が記されています。この世が虚しくて一時的だからといって、私たちはただそれを耐えればいいのでしょうか。そうではありません。私たちはこの地上においてなすべきことを委ねられているので、この地上に置かれているわけです。それが互いに熱く愛し合うということです。これはイエス様が十字架にかかられる前に、最後に私たちに命じられた新しい戒めでした。私たちが互いに愛し合うとき、特にイエス様の愛されたように、イエス様が本当に命を捨てるほどに愛された、それと同じように愛し合うときに、世の人たちが私たちがイエス様の弟子であることを認めるようになる、とイエス様は言われました。ですから私たちはこの地上で熱く愛し合うことが求められています。そしてここには互いにということと熱くということが就職語がついていますね。互いにですから、まず自分が愛することが必要です。誰かが愛してくれなくても、また誰かが先に愛を示さなくても、自分が先に愛をこう表しましょう。それが熱く愛するということです。イエス様はご自分が愛されたから愛したわけではありませんでした。どんな人にもご自分から声をかけ、またご自分から愛を表されたんですね。このように私たちは愛し合うことが必要です。また、愛するばかりではなくて、愛を受け取ることも必要です。互いに愛し合いなさいと書かれているのは、愛を受け取ることも含まれます。実は私たちは、神様からたくさんの愛を受けていますし、周りの人からもたくさんの愛を受けています。しかし、自分のことで精一杯になっているとき、それに気づかないのです。ですから、立ち止まって、振り返って、気づかなかった愛、周りの人々のからの愛を黙想したいと思います。そして、それをしっかりと受け取って、ああ、私はこんな時にこんな風に助けてもらった。ありがとうございます。感謝します。という風に、感謝を表して、しっかりとその愛を受け取っていきましょう。何よりも、神様が愛してくださったその愛を受け取ることがまず一番大切だと思います。このようにして私たちは互いに愛し合うことが命じられていますから、これをこの世によって実践していくものになりたいと思います。今日はイエス様をモデルとして歩むこと、自分の身分を思い出すこと、そしてこの世において互いに愛し合うことをこの御言葉から学びました。私たちがイエス様から目を離さずに、イエス様の愛を実践するものとして日々歩むこと、今日その一歩を踏み出されることをご一緒にしていきましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン。小牧者出版より。